私は約束通りあなた方の賛美の戸の中に住み、この教会のこの胸のこの身体の中心に私は御座を設け住んでいることを覚えなさい。それは私の働きがあなた方の人生の中に身体を通して現れてきます。私の愛が、私の恵みが、私の力が具体的にこれから現れてくるのをあなた方は見始めているでしょう。すでに現れているのをあなた方は見始めているでしょう。それはさらに力強く進んでいきます。愛する子供たちを、あなた方の賛美をさらに確かなものにし、あなた方の感謝をさらに確かにしていきなさいと主は教えます。敵である悪魔はあなた方から感謝を奪い、賛美を奪おうとしてきます。しかし私はあなた方は共にいる。あなた方は私に心を向け、あなた方は賛美することを喜んでなし、感謝を心を冷めてなしていくとき、私はあなた方のうちに私自身の恵みを表し、私の真実を表していくと主は教えます。心と体の癒しが豊かに始まってきます。またあなた方のうちにあったいろいろなこじれ切った人間関係に回復と癒しが始まってきます。そして願い続けてきたこと、求め続けてきたこと、しかし答えられなかったことに対する神の答え、神の解決と勝利をあなたは確かに見ていくでしょう。あなたはその鍵が賛美と礼拝、感謝の祈りになることをしっかりと覚えなさい。心を定めてあなたは感謝を捧げ、賛美と礼拝をなしていきなさい。私はその時、私自身をあなたの血に流し、私の技をなしていこうと主は教えます。
この私はあなたの声を聞いており、このあなたの賛美が私のもとに届いていると主は言われます。このあなたは私が歌うこの賛美が神のもとに届いているだろうか、私の賛美などがこの届いているだろうかと思っている方がいますが、私はあなたの賛美を聞いていると主は言われます。そしてあなたの賛美は届いています。ある時は何かこうつぶやくような、つぶやきに似た賛美になっているかもしれません。しかし私はあなたのそのつぶやくような、またささやくような声であっても私のもとに届いていると主は言います。それはこう私にさらに私に向かって賛美を捧げていきなさい。私はこの賛美の戦中であなたを癒し、さらに解放していこうと主は言われます。
あなたは一人ではありません。教会において、またあなたが置かれている職場、学校、また家庭において、あなたは一人ではありません。一人で戦っている者がいますが、あなたは一人ではない。私はあなたと共に身からの教会を戦わせ、私はあなたと共に天の軍勢が戦っていることを覚えなさい。天の軍勢はあなたと共に立ち上がり、また身からの教会はあなたと共に起立し、私に向かって賛美を捧げ、感謝を捧げ、共に戦っていることを覚えなさい。それを子供たちを、あなたの心を強くし、あなたの感謝を示さしてはいけません。あなたの賛美を示さしてはいけません。それを成し続けなさい。私はその時、確かに力ある技を表し続けていこうと称されます。すでにそれは始まっています。あなたが私に目を向けるとき、すでに神の働きが始まっているのをあっきりと見るでしょう。それはさらに転身していくと主は仰せます。
我が霊を見てに
してる天皇と様、主イエスキリストの名を褒めたたえます、うん、主がこの私の賛美の田中にまたこの人、毎回6回とも全部出席してくださってる方も、中にいらっしゃるんですけれども、今回6回目だったんですね。で、すごく祝福されまして、新しい方とかですねがたくさん来られました。3、40名は来たんじゃないかと思いますけれども、私からたくさん来られまして、学生の方、それからヤングミセスですね、若いお母さん、子供のお母さん、それからご年配の方ですね、それから、ご夫妻の方とかですね、いろんな方が来られまして、で、本当に良かったです。あとケニアの方も途中から、ね、たくさん来られまして、あと行きましたケニアの方々はですね、アートリーのようにっていうのが最後までみんなだったんですね、最初と最後に。そしたらそれをですね、携帯で録音していかれまして、で、なんかね、ある方がそのケニアの方をね、この、まあ、あったのかな、あったかなんかした時に、そのアートリーのようにを携帯で一日聞いてたそうです。で、私のとこだけ、そこだけ、私ってのだけわかるから、一緒に食べたって言うからですね。で、非常になんかこう、今までない、終わった後も帰らなかったりですね、してまして、それあと、いわゆる保育園の園長さんが来たりとかですね、ちょっと、園長さんはどうしても4時に帰らなきゃいけないからって最初から言われて、そして、先に言われていて、そして本当に、涙ぐみながらですね、感動して聞いておられまして、そして4時頃帰ってられましたけれども、いろんな方々が来られました。そこに来られた方はですね、なんか、平日の日にですね、こっちに来られて、お知り合いを連れて来られてですね、で、ライドブックラブの方が、ね、連れて来られましたね。そして、その方が本を買ってくださったんですよね。そうです。しかもその連れて来られた方が、やはり感動されまして、その、米券というのは、ね、1枚200円ですっけ。200円で5キロ送るってね。で、それをね、私がこれをみんな売ってきまして、かばってこう、行かれたんです。で、その、連れてきた人はですね、この人は本当にいますから、売ってきますよって言って、そうですね。で、また、その後また来られたのかな。それでまたなんか別のポスターかなんか持ってくれたりとか。で、ある方はですね、そこに来た男性の方がいらっしゃったんですけども、親父の時一番前に座って聞いてきたんですけども、その方がですね、なんか、毎日のように教会に来られまして、昨日もバターに来られましてですね、今日やはりなんで来てないんだと思いますけど、ですね、でもとにかくすごく、12月は30日なんです。第5週ね、の午後にあるんですけど、そのためにこれを使ってほしいって、そのバナナの時とか、商品とかね、使ってほしいって言って持ってこられまして、で、すごくちょっと今までにない、いい意味でのいい反応でしょうね。それと、この地域の人たちにすごく根付いてきてると思います。で、やっぱり出題派遣が変わって、一つ流れが変わったのと、繰り返しやってきましたので、例えば、チラシを配っていても、すごくこう、ほとんどの人が受け取ってくれなったし、もう知ってる人が多くて声をかけてくださったりとか、ちょっと今までとは違う反応になっていて、はっきりな流れが変わってくることを思います。で、神様は最初から7回ってありましたので、これも最初から、始まる時から皆さんに言ってたのは7回って言われたので、12月30日、まあ、西暦では年度末になります。年末になりますけれども、その、が最後の7回目なんですね。で、まあ、年末で皆さんお忙しい時だと思いますけれども、ぜひですね、たくさん家族や友人を誘ってきてほしいというふうに思います。で、ね、最後の7回目ですので、きっと神様は何か計画せやすいことだと思うので、ぜひね、今から祈って期待していただきたいというふうに思います。あと、もう一つは12月は17日の日に、来週になりますからね、来週の月曜日ですけども、に、パウロ秋元牧師は東京から来られまして、お昼ですね、お昼、中途半端な時間ですけど、12時40分からセミナーがあって、そして、1時20分から正解になります。だ次の教会に久留米に行かないといけないので、本当は1時から始めたかったんですけど、ちょっと、終わりが遅くなると次に影響しますので、中途半端な12時45分から、なんてちょっとすいません、ややこしいんですけれども、まあ、そういうふうになっております。で、1時20分から正解は3時半くらいまでありますので、ぜひですね、お誘い合わせておいてください。昼なんでね、昼に方もいらっしゃるかもしれませんが、昼だから来れる人もいると思いますので、前回夜だったんで、今回昼になりますけれども、よろしくお願いします。あと2月5日に、今年も殉教生が行います。で、場所がまだ決定しておりません。で、今年も裏紙を貸していただければいいなと思ったので、皆さんぜひですね、お祈りを覚えていただければというふうに思います。ということで、聖書に入っていきたいんですが、もうちょっとだけ、先週、先々週のことで、嬉しいお知らせが結構いっぱい入ってきております。で、先週はですね、私は島原に金曜日に行ったんですね。で、お昼に行ったんですけれども、そうしましたらですね、まず熊本県の、伊藤副牧師、熊本教会の伊藤副牧師のご両親が来ておられました。で、よく来られるんですね。で、そして、川岡さんがですね、副牧師の川岡さんが、勝間さんのお母さんですけどね、そわそわしてるんですね。それなんか今日来るって約束した人がいるとか言ってですね、 で、選挙の時じゃなくて、生活に来られたんですよ。まあ、来られたわけですね。で、お母さんと、お嬢さんって言っても、お嬢さんは、中学、高校3年の女の子がいる、のお母さんがお嬢さんで、そのお母さんですから、まあ、ご年配の方と、まあ、桑子さんと同じぐらい年の方の親子ですね、が来られたんですね。で、まあ、たったんですね。そして、賛美も良かったですし、まあ、妻も一緒に行ったんで、一切泣かしたら、徳光さんに泣かしてもらったんですね。そして、その後に、桑子さんが泣かしをされたんです。すごくちょっと今日は時間がないので話しませんけど、すごい神様の栄光を現れてるんですよね。で、まあよかったなと思ったんですけども、その後久江さんが説教されたんですね。おいしそうですね。私まで久江さんはね、人はこう、立つだけで感動する、なんか聖霊様が本当に主を喜んでるってわかるんですけども、もちろんそれもこっからやったんですけど、それ以上にですね、メッセージがね、今まで何回も聞きましたけど、ものすごいパワフルなんですね。びっくりするぐらい。これなんかちょっと今までと違うんですね。こんなことなんかしちゃってですね。途中からこう、足までこう、こんなってですね。こんなってですね。久江さんなんですよ。で、なんか、それが全然こう、なんか、わざとらしくなくて、なんか、聞きながらこう、こっちが圧倒されるぐらいですね。なんかこう、まさに神の力っていうかね。この人、なんでこんなにいい意味でですよ、変わったんだろうって思われ、変わったんですね。で、びっくりしたわけですね。まあ、後で話しますけど。で、と思ったんですね。そしてまあ、始まったわけですね。まあ、私が順番になって、賛美をして説教したらですね。来られた方がですね、まあ、2人いたんですね。で、まあ、説教したわけですね。で、まあ、全部終わったわけですね。で、まあ、初めての方向けに、今日のところから初めての方向けにお話をしました。ね、そして終わった後に、ミニストリーが始まったわけですね。そしたら1人来られたんですね。で、説教中ですね、あんまりその、1人は真剣に聞いてるんだけど、なんかこの、無表情で、もう1人の人はですね、なんかね、こう、ちょっとこう、きつそうに聞いておられたんですね。それで、ちょっと説教が当たらなかったのかなとかね、つまらないのかなとか思いながらやってたわけですね。でも昔と違うのは、主が住んでおられるって本当に同じ今、今日もそうですけど、感じながら説教してますので、人がどういう反応してもあんま気にならなくなってですね、私は私の分をしようと。そしたら、ここにおられる主が、一人に直接働かれるっていうことに対してね、信仰があるんです。主がここにおられるから。例えば寝た人がいても、夢の中で語ってくださる。昔は冗談っぽく言ってましたよね。今はね、本当に神様が行われるからね、主が働かれるってね、信仰があるんですね。だから、まあ、説教したんですけどね、ただ、ちょっときつそうだなと思って、初めての人だから、申し訳なかったなと思ったんですけど、違ったんですね。10年間、顔面まみれ苦しんでたんです。あ、気に入ってくれればよかったのにね。ね、前もって情報何も聞いてませんからね。それで、そういうことをね、あ、そうですかってことをお祈りしたんですね。そして、ちょっと、プライベートの話、それ以上言いませんけども、知識のことを聞いたらですね、その連覇の方がですね、泣き出されましてですね、それで、ね、そして、エス様死んだ方がいいですよって私が言ったらですね、川端さんはやっぱ伝道者ですね、言うんですね、もう死んでるんでしょって言うから、はい、死んでますって言うんですよね。へぇーとか思って、じゃあ、導きの祈り、じゃあ、川端さんしてあげた、ね、せっかくだからしてあげたらって言ったら、どうぞって言うからやったらですね、声を出して祈って、途中でですね、もう5年前までですよ、私は罪人です、心の迎えを迎えますと言ったらね、途中で泣き出されたんですね。ここなんか、こう、本当に、びっくりしました。やっぱ、ご年配の方が本当にこう、神様に祈られるってのは、嬉しいですね。はっきり救われましたよね。そして、それを見てたお嬢さんがね、一緒にやっぱり、自分のお母さんだからね、涙ぐんでいたわけですね。で、お嬢さんもと思ったお嬢さんはね、また座って普通にですね、私は特に、みんなの幸せであればいいですかっていうですね、よくあるかなんです。それで、まあ、でも、川端さんがね、なんか実はいろいろあるんですけど、まあ、プライベートなことだから無理に行かないで、じゃあお願いしましょうってお願いしたんですね。で、ちょっと内容は省きますけど、やっぱり知識の言葉が来たんですよね。祈り終わったらですね、静かに泣いておられたんですよ。で、私が、神様をね、信じられると本当にいいですよって言ったんですね。やっぱ川端さんがやっぱりね、後ろからね、これはいい意味でですよ。伝道者ですね。もう死んでるもんねって言うんですよね。だからね、なんとか言うんですよね。本当に死んでるんですかって言ったら、はいって言って、じゃあ、お祈りしますかって言ったら、はい、お祈りしますってはっきり言われたら、あ、上だなんて、はっきり。だから、ついで祈りましょうって言ったら、また声に出してきちっと祈られまして、この人きちっと最後に祈られましたけど、祈り終わった後もボロボロ泣いておられまして、で、その方は長屋の方だった、長屋じゃなくて、八神の方だったんです。小渕さん買って住んでいた、八神の方だったんですね。私、へえと思ったんですよね。で、終わった後、長崎の八神の方だったんです。それで、妻がラジオの、ね、名称を渡してまして、そして話しましたら、向こうから言われました。これからよろしくお願いいたします。って言ってね、帰ってられました。で、明らかにね、なんか主がね、見たもの見てるんですね。で、この前に選択しました、野口さんは、 長いでしょ今、ね、間もなく帰られますけどね、帰られますからね。で最近来てくださってる方は解けてるわけでしょ。神様はね、領域を広げてらっしゃるお感じなんですよ。はっきり本当に神様はいろんなところをね、神様の愛を持って領域を広げてらっしゃる感じですね。でなんで、で今回のチャリティーコンサートもそうだったんです。本当にこういろんな立場の人がいろんなところから来とられたんですね。ではっきりね、主の手を感じますね。でそのさっき言われた方が面白いんですね。YMCA で何かやってらっしゃるですね、その YMCA の教育講談の紙がそこ置いてあったので、そのもしかしてこの前話をされた方はこの人ですかって言って、そうです、その人ですとか言ってですね余計信用してくれましたねだからやっぱ神様いろんなことをこうね繋がり合わせてね、今働いてらっしゃるんで、昔まいた種、昔関わった関わり、そういうことをね、神様がね、繋がり合わせて生かしていかれるんですね。でね、主の時が来るとね、いろんなものが繋がってくるんです。ことごと覚えてください。いや、ちょっと話は脱線しますが、私がすごく好きな、詩にね、イリア・コロマさんの本の中にね、書いてあったんですけどね、いろんな糸がこう重ねられてね、いたんでね、いろんなこうね、こうなんかむちゃくちゃな風景見るものがあって、こうね、こういろんな糸があった。ただ、最後にこう表を向けるとね、すごく綺麗な刺繍になっていたって。でもその刺繍が編まれるためにはね、苦しみの糸という糸がね、何本もなければならなかったっていうのがあるんですよ ね。すいません、ちゃんと言うと感動するんですけど、ちょっと今、予定しなかったところからね、なんか降ってきたので、ね、今まで通っていた中で苦しみのこととか嫌なこともあったと思うんですね。でも全部それはね、死の時に、神の手にね、よって一つになった時にね、素晴らしい神様のね、なんていうのね、栄光の現れというかね、恵みの現れが来るんですね。それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で、それと、昨日の夜、電話がありました。で今回、イスラエルの賛美に主は住まれるって話をね、ずっとしておりますけれども、本当に私たちが、イスラエルの私たちですね、中国人の私たちが、心から神様を賛美しますと、主が住んでください。今、島原でも言いましたけども、はっきり主がおられたわけですね。で、もう一つね、どこも言ったわけですけども、佐賀にも言ったんですね。佐賀は朝からアクロイダシの死に行ったんですね。で、そのアクロイダシをした方は、昔、グードレハをいっぱいやった。しかも、熱心にやった。いろんなところへ行って真剣にやった、その適当にやったんじゃなくて、だからすごい霊的な体験いっぱいしたわけですね。でクリスチャンになって本当に悔い改めたんです。だから悔い改めたけど霊の断ち切りはしてなかった。だから何かあったことに悔い改めてるんですよ。ほんで心から神様を愛してるんですよ。教会もちゃんと来てるんですよ。でも霊の断ち切りをしてなかったから、何かあったことをうわーって気持ち悪くなったり、なんかおかしくなったりして、自分でも自分が分からなくなったりしたわけですね。で今回、佐賀の南牧師国際と一緒に、お祈りしました。本人が希望したのでね。そして、一つ一つ例の追い出しをしたんですね。悪霊出しの話あんまり細かくすると、びっくりしたかもしれないけど、でね、その例が、ね、出てくるっていうか、こうね、いろいろ喋ったりするんですけどもね、それを追い出していくわけですね。で、本人がしっかり悔い改めていて、神様を信じて本当に顔されたと思ったので、次々に出てきました、ね。そしたらね、その人がすごく親しく、その昔からしてた友達がいて、その友達が今、佐賀教会に来ていて、ケースも信じて救われてるんですけども、その友達のお父さんがね、今ちょっと認知症で、そしてしかもちょっと奥様が買って、その一般商品だったのかな、何だか忘れましたけどね、何かでキリスト教に傷んだったんです。その結果、エホバの証人だと輸血しませんよね。おそらくエホバの証人だと思います。なんかそういう関係で手術ができなくて亡くなっちゃったんですね。だけどお父さんはすごくキリスト教に対して傷んだんですけどね、キリスト教に対してものすごくこうアレルギーがあって、それでキリスト教嫌いだったんです、ずっと、ね、で認知症になってからもそのことだけはなんか覚えてるんですね。だから絶対キリスト教だと。でも個人の話の時だけは来られたんですよ、ね。でも個人だけは心開いてるんだけど、キリスト教だけはだったんですね。当然、ね、もちろんその人の性格も来てらっしゃらなかったんですけど、その人が来られて、もう父が本当にこうちょっと最近弱まってきてて、本当にちょっと本当に早く救われてほしいってことだったんですね。それでじゃあ一緒になりましょうって言ってお祈りしたんですね。そしたらですね、神様賛美と感謝をね、家でしっかりしなさいって言われて。で、もう一度誘いなさいって聞いたんですよね。言いながら私ね、今までこの人何回も誘ってうまくいってないですね。だからね、言いながらどうかなと思ったんだけど、でも本当に来るんですよね。もっと誘いなさいってね、神様はね。賛美と感謝を徹底して家でしてから。で、彼女に言ったんですね。主はそれやるからね、期待して誘ってみたらどうですかって。そしたらね、昨日電話があったんですよ。この前の日曜日ね。日曜日ではなくて土曜日やったんですけど、この前の日曜日にですね、佐賀の牧師から、その方のお父さんね、礼拝に来たんですって。すごいですね。よっ、ちょっと。そしてね、救われたんですって。びっくりしましたよね。 牧師嬉しそうに言うんですよね。叱りましたってね。それでね、土曜日、今日もね、この私のかけるまで出ましたらね、もう明日行くつもりで準備してらっしゃる。その娘さんが、もうお父さんの方が自分で準備して、ある世代の人が決めたらやりますからね、自分できちっと準備しても、今日ですよね、行く準備してもね、もう待ってるって、ここでね、大嬉しそうにね、見ない僕と電話してこられたんですね。で、私もすごく嬉しかったんですね。で、はっきりね、その、賛美の中に主が住まれるとおっしゃってから、本当に心から賛美をしていましたね、主が働いてくださって。で、怒られるかもしれませんが、島原というのはですね、楽器もなくて、ホームページもまだうまくちょっとコンピューターがなくてできてなくて、賛美ではね、ちょっとその、ね、そういう感じだったわけですよ。ところがね、本当に心から彼らは賛美してたんです、今回。心から。で、今回言ったら7週いっぱい、ほとんど7週歌ってましたね。へえって思いましたけど、神様はね、賛美の中に住んでるんですね。本当に。で、佐賀もですね、見ない牧師、牧祭が路上ライブやるぐらいですから息子さんたちはともかくね、二人でね、そんなに戦力的に強いわけじゃないですよね。だけどね、本当にやらしてるんですよね、心から、ね、そしたらね、神様はね、住んだのが働きを始まってたんですよ。なんかすごいね、私ね、主の肩切る感じなんですね。で、一切の賛美に主が住まれる人がいますよ。心から私が賛美と流すとき、教会はもちろんですけれども、お家であっても、ね、学校職場であっても、そこで賛美をされるとき、そこに主は住まれるんです。そこにしっかりとこう住まれる。座り、座るってことはいいかな。ビザを設けて行ってください。で、主が来られると、主の働きが始まるんですね。それをね、皆さんね、意識して、自覚してやってほしいんですね。なんとなくするんじゃない。自覚をしてやってほしいなというふうに思いました。さあ、ところがです。ここから今日の説教になるんですけど、ところが、先週も話しましたように、分かった、そうだ、よし、賛美しようと思うとですね、賛美にぶつかりが来るんですね。はっきり。例えば昔、ね、先週も言いましたけども、ね、こう祈りの説教を聞いたりしてね、よし、今日から祈るぞってこう決心しますね。で、そして祈り始めると、ね、よし、祈るぞって心を決めて祈り始めると、普段掃除しない人が祈り始めると急に思うんですね。掃除しなきゃいけない。掃除してから、ね、お祈りしようって。ね、いや、皆さん、経験ありませんか？ね、普段掃除しない人は、年末の大晦日しかしないような人でも、急に掃除したくなるわけですね。で、全然ね、手紙なんか書かない人は急にですね、あの人に、ね、俺の返事を書かなきゃいけないとかね、急に思ったりすることがあるんです。これ本気で思うとやると。で、はっきりね、ぶつかりが来るんですね。同じことがね、賛美と礼拝にも、本当に賛美と礼拝しようって思いますよね。来るんですね。例えば賛美しようと思うとですね、なんかね、他のことを考えてみて、例えば私大事な時に、ね、来たんですよ。今日賛美しようと思って寒かったですね。どうもですね、床暖房だったら良いのになって。韓国はほとんど床暖房なのに、なんで日本は床暖房じゃないんだろうと。で、今度新幹線の時は床暖房にしてもらうと、床暖房高いかなとかね、一生懸命こう賛美してて気が付いたら、そういうことずっと考えて、あれって思ってですね、これはいけないと思ってですね、あまり切り替えちゃうね。くだらないっていうかと思うかもしれませんが、皆さん、そういうことなかったですか？これね、本当に礼拝と賛美をしたと思うんだよね。賛美した気分にはなれるんですよ。本当にしてるかっていうとね、結構ね、妨害が来るんですよね、これね。で、先週は感謝を言いました、ね。感謝をすることによってね、大盾を取って、するってね、いろんなことに対応できるってね。で、もちろんそれはとっても大事な一面です、感謝ね。で、今日もう一つですね、だけど、感謝する、した方がいいって分かってるけど、感謝できないぐらい苦しいよ。先週話したカナンちゃんのね、出産の時に、あの子はとっても感謝する子でしたけど、こうなってしてね、感謝する方でしたけども、それどころじゃなかったですね。もう陣痛が来たら、わーってなってね。で、私の人生にも、もうよくわかってるし、そんなこと気がついたら、こう、一通り怒ってから感謝になってたわけですね。で、すぐに怒るわけですよ。で、ある場合には、もうとても感謝は出てこないし、ね、いや、本当にした方がいい、したいんだけど、とても感謝する力がないっていう時があるんです。ね。でもね、二つまで話します。その時にね、実はね、私たちはね、自分だけ戦ってるのではないってことを知ってほしいんですね。で、今回繰り返し予言でね、このイザヤの賛美の方で出たのはですね、何かと言いますと、繰り返し予言で出たのはですね、天の軍勢があなた方と共に戦っているっていう予言がですね、何回も知られてたんですね。特に伝般です。ここがあんまり出なかった。伝般軍勢なんですね。私、この言葉は何回も聞いてるんです。他の場所でも。天の軍勢って。旧約聖書も新約聖書も出てきます。 で、天の軍でたもちろんまあ天使です、ね、天使がしていますね。天使たちが関わっている。それと同時にね、一つは殉教者たちですね。だから皆さんの関わった方々がもう天に先に召されていらっしゃるわけでございますね。で、天国ではですね、二つなんです。一つは神様を礼拝し賛美しているか、地上の私たちのために取りなしているか、どっちかなんです。で、皆さん本当に大切に思って天に帰ってた人たちは、もう本当に神様を心から賛美しているか、もう今度は妨害なんか来ません。サタンも罪もないから、ね、本当に心から賛美をして礼拝しているか、あるいは私たちのために取りなしているかなんですね。で、これはね、あれ本当なんですね。で、私2月5日からまた殉教祭が来ますけれども、今でもまだ400年生の時に私フィリッペの話をしたんですね。それから毎年、まあ、いろんな人の方の、ね、26世紀のことも礼拝に使いながら話をしてるんですが、殉教祭の食殿とかね、殉教祭の時にいつも私は西田に行く、ね、まあみんなも行くと思いますけど、何をするかって、一つはもちろん自分は純粋にお祈りをするんですが、もう一つはですね、説教の奉仕があるので、直接亡くなった方とか天に帰った人と話したら死者と交わってはいけないと聖書に書いてある。直接祈ってはいけません。これはしないでください、ね、直接祈ってはいけない。でも神様に言うのはいいんですね。私ね、本気でやるんですよね。神様、今日は この人のね、話をするので、ね、よろしく言っておいてください、ね、で、あるいは、ね、みんなにね、26世紀のことを今日は記念して集まって、本当に彼らの足跡になりたいと思って集合するので、ね、天で取りなしてくださいと、今日説教するので私のように乗ってくれるように頼んでくださいってね、いうわけです、ね、パウロメキは、まあ、パウロ秋元牧師のパウロメキもよろしくとか言って、ね、これ本当に言うんですね。本気で。で、私はね、殉教祭の時、説教する時にね、はっきりね、教会の取りなしと、ね、彼らの取りなしを本当に感じてるんですよ、私。で、これそういうふうに思ってるとか、そういうふうに、じゃなくて、はっきりね、これ感じるわけですね。で、私は何回かね、はっきり天国の祈りを感じたことがあるんです。何回か強烈にね。で、それはですね、いくつかありますけど、今日うちの子供は結構ね、帰ってきてきてますけれども、うちの妻がですね、のお父さんが天国帰ったのも何年前だっけ ?11 年ぐらい前。さすがすぐ出ましたね。11年前、ね。で、その頃ですね、ガンだって言われてですね、岐阜まで迎えに行って、岐阜からもう1週間と言われたお父さんを連れてきたわけですね。長崎大学院にね。そしてお見舞いしたんです。で、4ヶ月間、ガンでなきゃ聞こえなくなったんだけど、別のことで亡くなったんですけども、最後ね。でも、4ヶ月間いたわけですね。1週間くらいで4ヶ月間、はっきりしたもしにいて、いたわけですけど、その間、毎日妻はね、お見舞いに行ったんです。毎日、病院に。で、その時ね、抱っこされてたのがですね、三男のヨハネ君なんですね。これ抱っこされた。いつも言ったの。で、いつも一緒にお祈りしたり、賛美したり、お祈りしたり。で、私も一週間に一回は絶対言いましたけども、言ったわけですね。そしたらですね、天に帰ったお父さんがね、言うわけですね。ヨハネ君が行くとニコッと笑う。ヨハネ君じゃなくても笑うと思うんですけど、それだから嬉しいわけですね。で、いつも笑うとか言って、ね、喜んだわけですね。で、だから、毎日毎日、こうね、赤ちゃんのヨハネ君を見てるわけです。だから、おじいちゃんにとってヨハネ君っていうのはやっぱりね、心に残ってると思うんですね。それでね、それでお父さんは天に帰りました。で、しばらくしてですね、妻はですね、本当に困る時があったわけですね、何回もね。そういう時にね、神妻はね、神様、神様、とこう、もううめくように祈るわけですね。すると面白いことが起こるんです。どこからともなくヨハネ君がやってくるんです、ずーっと。それでね、ヨハネ君がですね、母さん助けようか、なんかしようかとか言ってね、ヨハネ君の方から言ってですね、なんか助けてくれたりするんですね。ちょっと最近は反抗期なんてちょっといろいろありますけども、ね、でもね、それでもね、面白い。で、皆さん偶然と思う方は、別にその人をね、無理やりお前なんて言いません。でも、私も妻もはっきり思ってですね、神様って叫んだらね、やってくるんですよ、本当に。ちょっとタイミングが恐ろしいことが何回かあるね。で、これはっきりね、天でね、天に帰ったお父さんがね、もう一人娘でしたから、もう特別に変わりましたね、妻は。お父さんが、妻が叫んだ時に、ね、一番いつも見ていたような時にね、これね、神様祈ってるってね、私は本当に思ってるんです。妻も本当に思ってる。時々言いますもんね、これはお父さん祈ってるわって。これはね、本当に、ね、思ってるんですね。で、だからね、なんでね、祈ってるんですか。殉教者ももちろんやってます。この人の聖なるね、復讐を。じゃなきゃ皆さん考えてください。東京にあった、それほどまだその頃は大きくなかった教会の、ね、プロテスタントの、全然26世紀なんてそんな興味も関心もなかったその頃は、ね、グループに、なんで神様26世紀の予言として語ったんでしょう。さっき殉教者たちがね、この時代にね、彼らの祈りの答えと、報いを見たかったと、祈ってたと思う。それに対する答えとして神様は、私たちを呼び出されたと思ってるんですよ、本当に。 天国つながってるんですよ、皆さん。で今、賛美に迫られてるでしょ、皆さん。で本気に心から賛美するでしょ。どうなるかと言いますか。主が迫られるんですね。で主っていう方はどこに本来いらっしゃるんですか。天なんですよ。だって地上は罪と汚れ満ちてるでしょ。本来、天なんです。ね、ということは、本当に神様が迫られると、天国が降りてくるんです。だから、本当に主が迫られると天国が降りてくるから、先週も先々週も言ったと思うんですけど、ジャック・エボトの教会のね、みたいに、黒人と白人が一緒に礼拝してるっていう。これは日本人はよくわからないけど、アメリカの人はもうそこですね。本当に深い溝と壁を全く越えちゃう。そこどころですね。天が現れるから。ね、で、天の軍勢がね、私たちと共に戦ってる。本当に神様を賛美しようと思うときに、いろんな攻撃があるけど、本当に天の軍勢が共にね、私たちと、ね、戦っておられると思ってますね。で、ちょっと時間が空いたからですけど、もう一つね、私が一番手を変えたのはね、何度も話してますけど、今お伝えました塩子さんね、あの人の精神の時にね、祈ったんですよね。で、手を置いた瞬間ですね、もう、第三礼拝で祈ったんです。二十歳の人に4人いたと思いますけどね。で、どの人も祝福されたの、どの人も神様の前で、どの人も神様の愛されたんで、ただ、彼女に手を置いた時に、涙が止まらなかったんで、私すぐ分かったんで、本当に今、お母さんは天で祈ってるなと思ったんですね。で、何の打ち合わせもしてないのに、妻も違う、ね、私はこっち側からこう解いてて、妻はこっち側にこう、座ってましたね、座って、腰、膝をついて乗ったんです。ボロボロ涙が出てね、止まらなかったんです、二人とも。しばらく言われなかったんです。それでしばらく経って帰り乗ったんで、その時分かったんです。この子は、本当に天国で祈られてるなって思ったんですね、それは。これはもう、そう理屈にならない実感ですね。まあ、そう言わないと嘘をつくことになるぐらい、はっきり思ったんですね。で彼女は、クリスチャンであるがゆえに、仕送りを戦ってもらえなくて、ね、好きな国会の時だけ、ね、出してもらいましたけど、よっとアルバイトをしながら大学校を勉強したわけですね。で、最後、エクセレントスチューデントでしょ。学長から表彰されたわけですね。で、この話も言うと、最後の授業は私が講義に行ったんですね。私、これ偶然だと思わないですよね。ね、ボランティア推進会で何回も大きい行動を借りて講演会をしたのに、ね、そんなにいっぱいにならなかったんですね。だから彼女が自分の授業の講師に、私言ったんですね。最後の彼女の授業のテストは別にして、授業は私が講義だったんです、先生だったんですね。その時はね、参りになったんです。選択だから6、7人しか来るはずじゃなかったのに、彼女の学科の生徒はほぼ全員来ました。先生も来ました、岡本先生まで。だからいっぱいになったんですね。一斉の本もいっぱい売れましたし、次にすぐテストがあったからね、ちょっと時間に制約があったけど、私はね、彼女はもちろん神様を愛して従って言ったんですけどね、天と共に戦った結果だと思ってます。彼女も忠実に感謝したからね、だったんですよ。でも、天国と共に、天の軍と共に戦った時に、神が働かれたんですよ。だからね、天の軍では共に戦うんだってことをね、覚えててほしいと思います。で、その戦いの中で私たちは進んでいくんですね。で、これは一つ。で、もう一つは何かというとね、これは、先週もちょっとおかげお話ししましたけど、それは天ですね。地上には教会がある。教会で共に戦う。で、一人で心から賛美したり礼拝をするってことも素晴らしいんですけども、一人だとね、限界があるんです。で、新約時代というのは、はっきり、教会を通して神は働きますし、教会を通して神は技を成すんですね。例えば、みんなが集まる夏の白馬とか、もう一つは、人教世界ですね。全国から集まってくるのは。ね、そういう時に一緒に礼拝したり賛美するとね、すごい力がきます。あるいは、カリスマ世界とかをね、時々やるのはなぜかというと、その時にいろんな人が集まって一緒に賛美をすると、ね、霊的な力が来るわけですね。で、教会で共にする時に力が来るわけですね。それとともに、先週も話しましたけど、カナンちゃんが出産の時にものすごく教会で来たわけですね。また宮台教会のブログを時々見るんですけど、また書いてた。出産の時のこと。よっぽど辛かったんですよね。本当になんかもうどうなるかと思ったそうですね。そしたら、書いてましたね。はっきり十字架が見えて、で、イエス様って言えて感謝したら、ね、その後、ね、生まれてきましたって言われて、今回ぐらい感謝が素晴らしいことが分かったことはないのと、教会の取りなしがこんなに力をと思ったことはないって。そこはもう、彼女にとってはもう、身をもっての体験だったんですよね。で、私は男性なので本当のところは分からないんですが、でもやっぱり分かるところがあるんですね。というのは、私も開拓できてですね、妻が初めて生まれたときに、オロオロしたんですよ。ね、妻は、祈ったお父さんって言うんですけどね、はいと言うんですけどね、今後、もう苦しんだわけですよ。目の前見たらね、男性と情けないですよね。もうオロオロしてね、なんか、そういうことじゃないんで、 って言うんですね。祈っちゃったらいいんだって吐いときながら祈れないわけですね。本当に情けない感じですよね。で母親に電話してですね、祈っておいてくださいとか言ってね、情けないですよね、本当にね。でもそれはそういうのがどうだったんです。私も良かったし、妻も良かったんですね。でまあ、良かったか妻は当然なんですけど、それで、それが一人になったんですね。ね。で、二人目は、まあ、先週話しましたように、その大学病院にクリスチャンドクターがいて、すぐ言いました。その先生呼んできてってね、歴史に探してくれなかったの。ね。人を頼ってもダメだったんで、三年目か年目か忘れましたけど、時に、もう身構えてましたね、妻はね。感謝で思って。行く前から感謝してて、で、人生来たらね、イエス勝利って歌い出してですね、ね、もう恥もかゆもないしね、もう歌わずに偉いじゃない、賛美をして、それで感謝したから思ってたんですね。その辺から変わったんです。私ももうそこら辺から変わったんです。本当に言うんですよね。で、みなみくんたちはね、でもね、一人目なんですよ。それでね、おろおろしてたんですね。私分かるんですよ、その気持ちで。で、彼女の方もね、失神するなよと思ってね、もう泣きたくて、もうどうしようもなくて苦しくてね、ね、ところが、教会が本当にあった、その直後ですよね。九州牧師を読んだ直後にね。ですから、苦しみがなくなったんで言いません。当然来るんですよ。十字架が見えて、感謝に変わったんです、ね。もちろん感謝したのは本人です。でも、そこで切り替わった力はね、はっきりね、教会のパックの上があったってことですよ、ね。だからね、私が代わりに感謝してあげることはできない。本人はしない。だとなんでも、教会のバックの上がちょうどあった時に十字架が見えて感謝が出てきたんですね。で、面白いですね。まあ、彼女なんてしょっちゅうね、いつも感謝してたでしょ。ガソリンスタンド走りながら。ね。だからいつも飛んでたじゃない。こうやって、わあ、ちょっと真似できませんよ。元気すぎて。ね。あんだけ感謝した子なのに、感謝できない状況になったんですよ。いや、できないっていうのも感謝が飛んじゃった。もうそれどころじゃない。したくないとかそうじゃなくて、もうそれどころじゃない。飛んじゃった。とは、教会が祈った時に、感謝が帰ってきたんです。そして、再び戦うっていうか、それができる力が戻ってるんです。これが教会の力なんです。教会ってね、力があるんです、皆さん。で、祈りにも力があるし、賛美にも力がある。で、身体のある教会でやるとね、本当にね、主の力が現れてくるんですね。先週も、ちょっと思い出した。あるご婦人の方が、祈祷会に来てですね、ちょっと、どこかの調子が悪かったそうですね。ね。そしたらですね、妻の方の携帯にある方が電話で、メールが入ってきたんで、初めての人が来たからメールだったんですね。で、何ですかって言ったらですね、祈祷会で祈って、みんなで祈、クリンク会の祈祷会でみんなで祈ったらですね、ピタッとね、それがね、癒されたっていうかね、癒されたんですって。で、メールだったんですよね。あれね、一生懸命嬉しかったですね。これね、教会で。それはね、身体の力なんです。だから、天の軍勢と共に、教会も共にだろう。天で戦い、地上で戦う。それと共に私たちは賛美をしていくと、ね。どうだろう、覚えてほしいと思います。そして、今日のところに行きます。ロマ書の12章2節。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の心は何か、すなわち何が良いことで神に受けられ、関連のかを枠目するために、この西によって自分を変えなさい。そして3つ目。ね。これが今日の3つ目ですね、ここね。何かというと、ここで、御心は何かって書いてありますけれども、例えば、今日、今は賛美と感謝のことをずっとお話しております、しばらくね。で、例えば、私の人生の中に賛美できないような状況や、感謝できない状況が来るわけですね。で、私たちの肉は、こういうわけですね。ね、何がこれが感謝なんだろうかとか、あるいは、こんな時に礼拝なんかしてられるかっていうのを、肉は思うわけです。でも、御心は何かって言ったら、御心は間違いなく、どんな状況でも神様を賛美し、神様に感謝することは御心ですよね。これも間違いありません。で、そっちを私たちが選んでいき、そっちに立っていくためには、何かとね、心の一心によって自分を変えなさいからだ。心を定めないといけないんです。で、今回ね、派遣の時に、再派遣の時に繰り返したことはね、自覚しなさいって。何回も何回も予言でも説教でも繰り返しかかった。賛美隊として立てられたことを自覚しなさい。最激戦に立ってしまったことを自覚しなさい。私たちが、本当にこう賛美隊としても立ってる、これからだけ立たされちゃった、立ったぞ、今本当に素晴らしい神の栄光を現れてくるけど、しかし同時にぶつかりも激しいぞっていうことを自覚すると、心を定めると、そのことを自覚すると感謝することに心が定まるわけですね。定まってるとね、確かにこれね、さっき言った天の軍勢と地上の教官を助かるときに、それはね、力が湧いてくるんです。定まってないとね、どんなにこちらとになしでもね、本人がね、 聞くことを心定めてなかったらね、聞かない。こういうのは簡単に出るんですね。私たちはね、はっきり自覚をしてね、心を定める必要があるんです。さっきのカナちゃんの話でも、感謝をしたのはカナちゃんですよ。で、みなみくんがそれまでいて一緒にイエス様が大丈夫って言われたところから変わったんですね。教会は祈りました。でも彼らが感謝をするまでは何も起こらなかった。これですよね。でもね、教会のような力がありますし、天の分でも共に戦ってますが、私たちが自分自身の心を定めないといけないんです。神の御心に立つぞって、ね。今賛美ってこれだけ言われてますので、賛美するぞって。心を定める必要がある。感謝をするぞって心を定める。その時に私たちにその力が与えられてるんですね。これね、心を定めますと。それをね、どうだろう、覚えててほしいというふうに思います。で、ぜひね、礼拝の時に、本当に神様を賛美していらっしゃいって心を定めてね、礼拝をしていただきたいです。その時、天の軍勢が、そして三河の教会でね、共に戦うことができます。お祈りしたいと思います。天のお父様、イスラエルの恵みを今ずっとシリーズで分かち合ってますけれども、さらに深く霊のうちに開いていってくださって、一人一人が神様の真実と恵みをさらに深くに体験することができるように、力強い目で持って見せてくださることをお願いいたします。今までにない救いや、また、今日は神様の癒しの技もあちこちで始まってきています。神様、どうぞ、さらに力強くあなたが働いてくださり、確かに住んでくださった主が、その主の道から表し、見越してください。また私たちが、住まれた主と共に歩み続けることができるように、すでに神様をイスラエルの賛美の中に住まれた主を、本当に賛美し続けることだけ導いてくださることをお願いいたします。癒しのために、解放のためにお祈りしたいと思います。また問題の解決と勝利のために、ですね、お祈りしたいと思いますので、病気があったり問題がある方は、体が痛んだ方はそこに置いてください。問題がある方は、そのことを主の前に差し出しましょう。また自分の家族や友人で、今、もう一回問題がある方は、その方のことを思い浮かべていただきたいというふうに思います。今からお祈りしますけれども、その前に短く悔い改めをしたいと思います。罪があるとき祈りが届きませんし、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、また聖書は全ての人は罪と書いていますので、短く悔い改めをしたいと思います。しゃべられました。何をしてほしいんですかって今具体的に大胆に倒せに求めてください。天のお父様、今一人一人が手を置いてその場所に明確な意思を与え、また今すぐまで出した人はこの問題に対する神様の解決と勝利を与え、取り出して一人一人に主を触れて癒しと解放を与えてください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストによってみせる。癒されよ癒されよイエス・キリストによってみせる。病の霊、その人の主からせっ信仰のね、進みます。せっ膝の痛み、腰の痛み、そこに触れてください。進みます。それよ喉の調子がね、なんかこう、良くなったと思ったら悪くなり、良くなったと思ったら悪くなり、なんか何回もこう繰り返してる方がいらっしゃいますけども、その方にも触れてください。一時の痛みで完全に無視ください。その根源の上でください。パラパラパラパラ。喉の管理を、かなり無茶をしますが、喉の管理をちゃんとしなさい。パラパラパラパラパラ。イエス様、どうぞ、その人は喉を完全に癒してください。また、再び繰り返すことがないように、正しく喉を持ち入れるように助けてください。パラパラパラパラ。喉に触れてください。イエス様、ってください。さあ、よっすごく否定的な施策、イエスさんって言われてる、否定的な施策、今すぐに、で、けっ、ね、否定的な施策と恐れの霊を、イエスさんって言いますぐに、せっ、不眠の霊、イエスさんって言われてる、今すぐに、せっ、うつの霊、イエスさんって言うのは完全に、しけっ、うつよ、イエスさんって言われてる、その人の力、また今取り出してる、その方の力、うつの霊を、うつよ、イエスさんって言われてる、で、けっ、でけっ昼夜逆転している人に働いてくださって、はっきり神様を癒してください。この不眠の霊を断ち切ってください。イエス様に対する不眠の霊を癒されよ、不眠を癒されよ。家庭の中で徹底して賛美をかけて賛美を捧げなさい。 その時にはっきり聖霊の働きが始まります。肩の中に不眠の方が一人か二人いらっしゃる方があるんですけども、お家の中で徹底して神様を賛美していきなさい。これをしっかり成していく時に、一週間一月経つ時にもう明確に変化ができています。でその不眠の子がはっきり変わります。これははっきり死が変えられます。あなたは心からそのお家での賛美を開始しなさい。礼拝を開始しなさい。私はその中ではっきりとその不眠を断ち切り変えていこう。不眠を変えることによってその人がもう今すごく本来のその人とは全く違うものが出てますけども、本来神様が与えたものが不眠が解決することってどんどん現れてきて全く好転し始めます。で鍵はお家の中で、そのお家の中で徹底賛美をすることです。これをなしなさい。そこから私ははっきりと働きと技をなそうとします。皆様ありがとうございます。感謝いたします。あなたは確かに皆様、働かせていることはありがとうございます。感謝してその名前によってお願いいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。アギナガクはシエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しみの恵みが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくあります。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。